モグリじゃないよ。
モグリ社長のハッピーライフ。
この番組では一宮市泉にある不動産会社社長がスキューバダイビングを通して人生の楽しみ方を提案していきます。呼んでみます。伊藤社長。
声ガラガラです。
声ガラガラ。
嘘です。
嘘です。最近でもね、喉痛める風邪が流行ってるみたいですからね、
は
い、
ね。
というよりも、はい、もう伊藤社長、何その顔色、
ラジオで
真っ黒じゃない。
うつ
見えるぐらいよ。ラジオでもね、皆さん見えるぐらいね、色が黒いわよ。
腹も黒いって言われそうです。
あれそうなっちゃうと、いやちょっと潜る社長じゃない、
だから潜りの不動産
になっちゃうわよ、ね、ダメじゃない。
ダメですね。
ですよ皆さん、違いますよ、
はい、
色が黒いだけです、はい、なんでこんなに色が黒いの。
はい、昨日まで、
はい、
鹿児島県の、
はい、
奄美大島に行っておりました。
ちょっと奄美大島、
大島紬で有名なね。
知ってるわ。お土産大島紬。あ、違った。
あるわけないでしょ。
いやだ、もうまたダイビングに行ってきたんですね。
はい、もうね、6月に入ってからとはいうものの、まあ、っていうか年中私潜ってますよ。
ちょっと年中、あれ、不動産屋さんもやってるよね。
はい、
いつやってるんですか
不動産屋さん、
ええ、
年間ね、
はい、
365日ありますけども、
ええ、
年中無休で営業しております。
すごいわ。潜りながらももしかして仕事してたりしてね。
はい、事務所にはいなくても、ええ、ね、最近流行りの何でしたっけ、
リモート。
リモート
リモートワークしっかり使ってるんだ
ね。
まさか海の中からやってないよね。
あ、それはしません。
さすがにね。
はい
はい、そうでしたか。奄美の海っていうのはどんな感じなんですか。
はい、有名なのは奄美星空フグといってですね、ミステリーサークルというものを作る、
はい、
ちょっと不思議なあの現象が実はあるんですね。
あ、そうですか。
はい、でそれを見たいがために、まあね、この時期を選んで1年も前から予約をしましてね。
この時期なんですね。
この時期です。まあもう遅いくらい、あのいわゆる潮のね、満ち引き の、はい、あの状況 で、そう、大潮の時に、
はい、
要は産卵をするという、そういう話があるんですけれども、
へ、
今年はね残念だった、
はい、残念だったの。
はい、
見られなかったんですか。
出かけた先は今年はもう不発だって言われました。
やっぱりこう今気候もね、
はい、
もうなんだろう、変動が激しすぎるじゃないですか。
そうですね、まあとはいうものの、うん、奄美大島の中でも南部、うん、コニアという町があるんですけども、
はい、
そこからカケロマ島にかけてのあたりはですね、うん、見れるという話を聞いております。
そうですか。でもシーズン的にはこの梅雨時、
そうね、梅雨時っていうか、まあ、まあ、
梅雨時って言ってから、あの5月、もうそろそろ
6月って聞いてたかな。7月だとちょっと遅いって言われてて、
どんな現象が見られるんですか。
どう言ったらいいんだろうな、うん、小さなフグがね、一生懸命ね、はい、えっちらえっちらあの円を描くんですよ、サークル、でそれがあの、ね、あの動画で見ていただくとまた分かるんですけど、
はい、
あのなんていうのかな、こう描くような感じでね、すごい大きなサークルを作るんですね、うん、
じゃあちっちゃなフグちゃんたちだからたくさん集まるってこと。
いやいやいや、そこでは、うんうん、あの活動してて、オスだったともね、
ええ、
でそれでメスが来るのを待ってるわけですよ。
なんかそういう時期なんだ。
そうそうそう、
いわゆる繁殖期。
繁殖期、
そう、その繁殖期って意外とお魚もそうですけど、動物もなんか意外とね、面白いこうアクションするとかね、
いろいろなね、
いろいろありますよね。
ありますね、あの石垣に行くとね、よく見れるのが、うん、あのアオリイカとかね、コウイカの産卵ね、
は
い、
あら、
これもすごいですよ。
あ、そうですか。つがいでね、
行きます、ピュー、
つがいで行くの。
そうそうそう、
へえ、
あんなん動画で見てたらすごいですよ。
動画じゃなくて、じゃあそれを実際に見に行こうぐらいの。
生です。
すごすぎる、
はい、
ダイビングの醍醐味ってそういうところにもあるんですね。
あの、ある不動産会社の社長が私宛に昨日 LINE で、ね、はい、メッセージをしてきました、伊藤社長、伊藤社長は、うん、スキューバダイビング夢中になってるよね、
はい、
僕は違うんだけど、うん、ね、ともかくそういうふうに 自分で自分のね時間をコントロールするっていうのは非常に大切なことですねっていう話をね、あのわざわざね LINE メッセージ
で LINE メッセージで
びっくりしました。
くださったんですか、ね、同じ業界の方が、
業界の方があ
ら、
まあ、その方ちょっと若いんですけど、
ね、
でもあの私もその方にダイビングを教えたりもしました。
そうでしたか、
はい、とはいうもののねやっぱり夢中になるものが一つあると、うん、ね、いろんな人生はね、うん、
確かに言えてます。だってね仕事だけでは、
はい、
こう仕事の集中力も逆に書いてくるんですよね。
そうですね、
わかります、
はい、まあ、メリハリとでも言いましょうか。
そう、はい、でやっぱりね頭もすっきりさせるためには一度仕事から離れて、はい、違う世界を見るっていうのはね、
そうですね、
結構効果的だと私も思います、
はい、とはいうもののサラリーマンの差がなのかな、うん、同行されたお客様にはですね、
はい、
パソコン持ってって目の前で見積もりをやってたりね、
あら
やっぱり長期で休みを取るというのは難しいのかな。
まあそれもね分からなくないです。でもそれでも行きたいわけですからね、
は
い、
そうですね。とはいうものの、うんうん、逆にねもうリタイア人たち、はい、まあ、例えば65歳60歳でね職をまあ退いて、
はい、
あとは悠々自適な生活を営もうという方お見えになりますよ、
はい、
そうするとねその方たちはもう言うんですよね、うん、時間はいくらでもある金もある。すごいね、そんなこと言ってみたいな、
言ってみたい、私も言ってみたい、
ね、まあまあそういう方はまあ別として、
はい、
あのまあ、時間にゆとりのある方は、うん、ね、朝ご飯をきちっと何時に食べる、お昼お腹すいたなとまた食べる、はい、その間の行動っていうのはまあ一生懸命ね、
うん、
あの海の中で写真を撮ったりいろいろするわけなんですけれども、そして夜はね、
うん、
あの適度にお酒を飲んで、
うん、
もう早い時間に寝ますよ。
そうなんですね、次の日に備えて、
はい、そうです、
うん、
私もそうですね21時まで起きてた日はなかった。
本当ですか。でもやっぱりダイビングとかって、はい、水の中に入るわけじゃないですか、
はい、
そうすると体もあの水圧とか結構かかるわけでしょ、
はい、
どうしてもこう肉体的な疲労っていうのもあるですよね、
うん、全くゼロではない。ただし、まあ、我々プロダイバーの立場で言うと、はい、抜くとこ抜くんですよね。
それはプロだからじゃないですか、
うん、これは慣れです。
あ、そうですか。
そうです。
私なんか水の中入ったら暴れちゃいそうだもん。
そう、暴れるような人がいたら近づかないそしてあのきちっとね、あのガチガチになってる状態いかにリラックスさせるかっていうのがやっぱり我々ねあります。
だってそうですよね、
はい、
あの水の中で、
はい、
こううまく動く、行きたいところに動くってなると力入れると多分どうかなっちゃいそうですよね。
そうですねまあでもね、実際に潜ってる最中にトラブルもあったんですよ、はい、今回も。
あら、本当ですか。
はい、使っていたあの機材、機材がちょっと調子が悪くて、で背中のところからシリンダーって言ってね、あの要は空気を入れてるタンクのことですけども、
はい、
そこの根元をつないでるところがあるんですけど、そのホースの根元のあのところからエア漏れをしましてね、
ちょっとドキッとしました今、
はい、あっという間に中がなくなりましたね、その方。
そうか、抜けちゃうから。
抜けちゃうから
吸うだけじゃなくて途中で空気抜けてっちゃうから。
そう、
危ない。
危ないですよ。
危ない、
危ないですよ。はい、ちゃんと
そういう時どうするんですか。
ちゃんと、ね、
予備の
2人1組で、
はい、
まあ、バディっていうことを聞いたことあるでしょ。
あ、聞いたことあります、う
ん、
バディ。
それをね、
うん、
あのちゃんと組んでて、その相手がちゃんとレスキューして、ね、ちゃんと無事安全に浮上して事なきことを得ました。
あら、だから一人で潜るなんてことはやっぱりありえない、
まあ、それもねトレーニングの仕方で実はあります、ただやっぱり自分たちがねあの仲間同士でちゃんとお互いに意識し合いながら、安全を意識し合いながら潜れば、こんなねあのトラブルがあっても、ちゃんと安心してね帰ってこれるんですよ。
なるほどね、はい、だからでもそういう話聞くとね、無事にね、皆さんちゃんとこう終えられた、ね、はい、ダイビングを終えられたわけですけれども、
はい、
もう私なんかその怖いことばっかり
頭に。いやいやいや、やめてください、やめてください、やめてください。で、そういうトラブルがあったことを想定して、
はい、
それに対応、冷静に対応できる能力をつけるのが、
なるほど、
まあ、いわゆるあのダイビング講習ってやつなんですね。
だから結局は、まあ、あのちょっとだけ楽しみたい方は、
はい、
プロに付き添ってもらっていくのが一番いいってことですよね。
まあ、それが一番いいだけです。
まあ、
でも我々プロが同行すれば当然お値段も高くなります。
まあね、だって安全ということから考えましたら ね、まあ、ね、大事なことかもしれません。
はい、 そうですね、うん、でもなもう一つだけ気にしていただきたいことがあります、はい、皆さんよく綺麗な海に潜りたい、
そう私もどうせ潜るなら綺麗な海がいいな、
ね、でも練習せずにブランクが例えば半年とか1年とか空いてて、うんうん、突然来られました、
はい、
はい、綺麗な海潜りたいです、ええ、いや上手い人ならいいですよ、
お久しぶりだとね腕も落ちてるかもしれないしね、そうでしょ、そうですそうです、
ね、はい、そういう方に限ってあれはできないこれはできないいろんなトラブルがあるんですよね
なるほど、だからその空気漏れだけじゃないですよね、
そうです
多分、
はい、
もしかしたら海に潜っている時にね、はい、なんか足がつっちゃいそうになったとかね、うん、そういうこともあるかもしれない
です、あります
ありますか、やっぱり
あります、
あら
ね、だから常に、ね、水の中に入ったら我々が意識することは一つだけなんですよ、
はい、
楽しんでもらうのはもちろんなんですけど、最後に安全にね浮上してきていただいて陸地へね帰ってきた、ここまでがね仕事なんですよね、
いや確かに言えてますよ、
はい、
だって安全が保証されてないと、いやわざわざそんな海の中なんか行きたくないですもん私、
そうですね、まあ、そんな話の続きはね、またゆっくり次の機会に語りたいと思います、
もうちょっとねシーズンが今夏ですからね、
そうだから不動産の仕事全然やってない、
それより海の話が聞きたい、
聞きたいでしょ、
私もそっちをメインに、
ね、
はい、しばらくお願いしたいと思います、はい、ということで今週も株式会社リアルアイ伊藤社長にお話を伺いました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
この番組は不動産とダイビング株式会社リアルアイの提供でお送りしました。